ヤンの保険タックル。元気をきの皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。今日はね、もう先に言いますよ、株式会社ヤンからヤンちゃんが来てくださってるんですけれども、実はですね、この収録スタジオの前にギャラリーがいて、ヤンちゃんジュニアもいるんです。さらにめっちゃダンディーな人がいるんですよ。ただこの方が私何をされているかわからないので、今日ちょっと保険と絡めて伺っていきたいなと思いますので、皆さんも最後までお付き合いください。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若い保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そしてオープニングでもお話しいたしましたが、今回のねゲスト、株式会社ヤンからヤンちゃんが来てくれているんです。でヤンちゃん、よろしくお願いしますと言いたいところなんですけれども、ヤンちゃん、それと合わせてどなたですか、このダンディーな方、ヤンちゃん。
まあそういうことでございまして、うん、今日はですね、トリプル A のご代表で松本拓也社長でございます。
いや、松本です。
松本さん、
かっこいいでしょ。
かっこいい。ヤンちゃんとはどういうつながり？
ですね、もともとはね、松本社長の大事な大事なキャンピングカーの保険を頂戴しておりまして、とっても多趣味な方でいらっしゃいましてね、面白い方なんですよ。
今じゃあキャンピング関係のお仕事？は
い、まあいくらか関係あるかと思いますが、実はですね、2021年の7月にね、新しい会社を立ち上げられまして、お話しすると面白いんで、ぜひラジオ出てくださいというお願いをして今日無理やり連れてきました。
いや、これ一応保険関係の番組なんですけれどもね、でもちょっと今日は、
そうですね、ご本人さんに詳しくはお聞きしていただくとして、弊社とは本当ご家族とかご親戚とかの保険も頂戴してまして、大変お世話になってる社長さんでございます。
松本さん、大変お世話になって本当にありがとうございます。
いい、私の方こそお世話になってますよ。
で、お客さんの立場から見てヤンの保険代理店どんな感じですか？
これはね、私も今まで保険代理店さんとはいろいろ付き合いもありますけどもね、やっぱり保険で大事なのは、お客様寄りの目線で言われるのか、提案が一番大事なんですけども、やっぱり儲け主義で喋られるのかで全然客サイドからは違うんですよね。
確かに、
その点ヤンさんの場合は、私はもう本当に体験しましたけど、キャンピングカーを購入した時に、どこの保代理店さんで入ろうかなと考えた時、ある方からご紹介いただいて、それがきっかけなんですね。12、3年前ですかね。
そうですね、もうなりますね。
結構長いお付き合いなんですね。
そうですね、
だからこそ安心して任せるっていうことはめっちゃ分かったんですけれども、松本さん、トリプル A についてもお伺いしたいんですけれども、何をする会社なんですか？
これはまさにもうドローンを使ったビジネスですね。
ドローン、
ド
ローンでどんなことをされてるんですか？
一つは空撮であったり、農業用に使うドローンで農薬散歩をやったりっていう部門ですね。
確かにキャンプとね、近いような遠いような遠いような近いようななんですけれども、どんなきっかけで、ドローン、やっぱり今旬だと思うんですけれども、知ることになったんですか？
これはまずね、あるイベントで景品でいただいたドローンが出発点なんですね。
ちょっと待ってください。景品
おもちゃですね。
それがどういうきっかけでビジネスに向かったんですか？
これがですね、話せば長くなるんですけども、そのドローンを飛ばしに行って、飛ばすところがやっぱり海の広いところで飛ばそう思って海に行ったんですけども、沖に行くほど追い風でもう全然帰ってこないんですね。ドローン自身は一生懸命帰ろうとするんですけども帰ってこなくって、もう電池バッテリーが切れてしまって、みんなの見てる前で海ぽちゃですね。 ね、もう手元に残った送信機だけが無駄になってしまったと。これじゃもうちょっとこの景品じゃダメやなということで、うんうん、新しいドローンを買ったんですね、うん、またそれも海ポチャで結局今の持ってるドローンを買ったと。そしたらカメラもついてる、うん、あこれ遊びだけじゃもったいないなということで、なんかビジネスに使えないかなっていうことで、もともとお付き合いをいただいてたお客様と話してる中で、空撮をやってみないかということでご紹介いただいて、今のビジネスにつながってるということですね。
今空撮っておっしゃったんですけれども、はい、どんな活用方法というか利用方法があるんですか？
まずは、うん、あの災害地とかで、最近災害多いですよね、
はい、
その災害地で人間がこう入っていけないところ、うんうん、でも現状を知りたい、うん、あるいは将来そのどういう状態だったかというのを遡って見れる、
うん、
拡大してみる、うんうん、そういうのにこう手助けに使ったりね、まずは人間が立ち入りできないところへの、介入ですね。
ということは、保険会社ともこれから連携していける時代になるかもしれませんね。
そうですね、うんうん、そうですね、まさに本当に災害地の、助っ人ですよね、
はい、その他には
その他には、うん、まあ、農業でいう、まあ、高齢化、非常にこう、うん、農業はきついきついという中で、うん、一番の問題は農薬人体にかかる影響ですね。これをまあドローンを飛ばすことによって労力が軽減できる、うん、それと高齢者がもうそれが原因で農業をやめようかなと思ってるのが、じゃあもうしばらくそういうものを使ってやってみようかという、まあ、農業貢献にもつながりますよね、
やっぱりこういったね保険もそうですけれども、はい、農業関係とか何かっていうのつないでいくことが大切ですもんね。
そうですね。
で本当に素晴らしいということは分かったんですけれども、逆に問題点とかないんですか？
そうなんですよ、うん、これがやっぱりドローンと言いましても飛行機の一種なんですね、
はい、
ですから航空法に照らし合わせて飛ばさなくちゃいけないということで、それに照らし合わせますと、うん、もう飛ばすところが限られて、うんうん、海とか山とか、うん、もう本当にそういうところしかないんですね、
うん、
それでなかなかこう飛ばしたいところには申請が難しいとか、うん、なかなかこう遊び感覚で飛ばすには非常に環境が悪い、
うん、
それともし何かあった時飛行機ですから、
はい、
保険やっぱり保証、怪我させたらどうなるのかとか、落ちた機体はどうするのかといったところになってくるんですけども、
うん、
今の保険では、なかなかこう対応できない部分があるんですね、一つは、機体を回収しないと、保険が下りないとか、あるいは一回保険を使うともう入れないとか、
そうなんですか、やんちゃん。
厳しいんですよ。
そうなんです。
それも航空法の問題ですか？
じゃなくて、保険会社がまだまだその分母としてたくさん保険を持ってないんですよ。
でもやっぱりドローンってこういった松本さんみたいにビジネスの方もいれば、はいはい、趣味でされてる方も増えてきてると思うんですけれども、
はいはいはいはい、まあ趣味の方はね、それこそ海にポチャンで終わっちゃうレベルなんですが、やっぱり松本さんのようにお仕事でされてるドローンっていうのはね、やっぱり生半可な金額じゃないので、
そうですね、
やっぱり保険もつけないといけないですし、やっぱり企業としての社会責任としてね、落ちて誰かに当たったとか物を壊したとか、そういうことに対しての保証もやっぱりいるんで、やっぱりこれからの保険になってくるとは思いますね、
そうですね。まずはそのドローンは落ちないという定説はなくって、落ちるものやというのことを前提にやっぱり保険っていうのは絶対必要不可欠だと、私は思ってます。
いやもう松本さんいろいろ考えられていらっしゃいますよね。
でしょ。
でもこのね番組で私も勉強したんですけれども、はい、保険どういった保険ができる過程ってやっぱりお客様の声っていうことだったので、
そうなんです、そうなんです。
だからこそこういったドローンのね、ビジネスの方も増えてくると思います、
はいはい、
どんどん声上げていかないといけませんよね。
いいことですね。
本当にますます将来性のある事業っていうことは分かったんですけれども、期待もするんですけれども、さらに今後の取り組みというか展望も教えていただけますか？
そうですね、まあ、今やはり映像がですね、非常に百聞一見にしかずという言葉もありますけども、やっぱり YouTube とかインスタとか非常にこう宣伝効果っていうのが非常にありましてね、やっぱりお店の、オープンに対しての、映像をドローンの映像を生かすとか、自分の商売にドローンを使って、第三者にアピールすると、いうことでサイネージ効果というのも今後期待されますし、それと安心安全の、社会を作っていくという意味でも、通学路への上からの、監視とか、 今本当にそういうこう治安面でもね、有効に利用できるかなと、まあ思ってます。まあこれからどういうふうにこうビジネスにつなげていくかっていうのはこれからの課題かとは思いますけどもね。はい。
だからこそ楽しみで期待ができますよね。
そうですね。はい。
この後もまだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家には火災保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
いや、あの保険タックル本当にね、あのダンディーな松本さんとダンディーな松本さんと、その横にあのちょっとダンディーなヤンちゃんと、
どうでもいいやろ
そうそう、まあまあ長い付き合いなのでね。
ほんまやね
あのヤンちゃんね、本当にね、あのどのお客様もなんですけれども、楽しみの多い面白い企業さんが多いと聞いてましたんですけれども、
はい、
今日本当によく分かりました。
そうでしょ、
うん、
本当ね、睨みがすごいんです
ね。
まあ目力ですね。睨みっていうのはちょっと語弊がありますね、う
ん、いやでもそれぐらいの力はあります、
ね、本当にね、うん、お友達多いですし、アンテナ高いですしね、うん、で淡路にもう今お住まいがあるんですが、
う
ん、玉ねぎも作ってはるんですよめちゃくちゃうまいんです、これが。
そうなんですね。美味しい。本当に多趣味っていうか、
はい、
いろいろ展望があって素晴らしいですよね、
はいはい、
で、あのやっぱりあの松本さんのね、その空撮されたものとか見たいなと思うんですけれども、はい、松本さんどちらで検索すればいいでしょうか。
あ、 YouTube でね、はい、ハイキャンで検索していただいたら、
はい、
ロゴでタクっていうのが入ってますので、うん、それが私の、動画です、
はい、
また見ていただいたら、うん、はい、
楽しみですね。
はい、
ぜひぜひ皆さんもチェックしてみてください。
僕の空撮も撮ってもらおうかな
了解です。
ちょっと待って、あのごめんなさい、あの YouTube の、 あの検索数多分上がらないと思う。
そうか、
ね、多分私が毎日1回ずつクリックするぐらいだと思うので。
でも大石さんと一緒に撮ったら、
あ、映画
かなりロングで
それ微妙ですね。
シワも太さも分からへん
そんなん言わんとってください。見えないのがラジオの素晴らしいところなんですけれども。
そうやんな、
ね、ただ松本さんはね、
はい、
ロマンスグレーでスラッとしててね、
ほんまにかっこいいでしょ。
いやいやいや、よ
くでもね、うん、昔のね東映の映画に出てこきそうじゃない、
うん、ち
ゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんみたいな菅原文太好きやった
えらいなんか年代感じましたね今ねえ、
まあ、
私たちで映画しましょうよ、
はい、やりましょうか
ね、撮っていただいて、
空からは任せてください
明日に向かって撮れとかね
いや
仁義なきドローンとかね
いいですね。
もうその話は後にしましょう。
はい、
もう今日は松本さんありがとうございました。
ありがとうございました。
ヤンちゃんもありがとうございました。
ついでやろうけどありがとうございます
ヤンの保険タックル、次回もお楽しみに。この番組は株式会社ヤンの提供でお送りしました。